続いてキラリ色彩阿賀野川ラジオ、このコーナーは阿賀野川河川事務所の提供でお送りします。さあ今日は阿賀野川河川事務所の早川さんスタジオにお迎えしました。早川さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど の亀田の、ね、話題でもありましたけれども、最近キャンプとかね、はい、ああいったアウトドアっていうのはとっても人気のようですね。
そうですね、最近テレビでもよく放送されていますけども、自然志向とかアウトドア志向とかいうふうに言ってるんだと思うんですが、うん、
あとまあコロナの影響もあるのかなという気がしますよね。
そんな感じありますよね。
屋外でちょっと密を避けるとか、
うん、避けてね、
そういったことなんでしょうけれども、はい、河川敷でキャンプをする、うん、そういった場合に気をつけるべきことって何かありますか？
はい、河川敷でやるときはですね、やっぱ川の中でやるということなので、まず重要なことはですね、まず遊びに行く前に必ず天気予報を確認してほしいんですね。
はい、で河川敷というのは川の中という意識なんですね。
そういうことですね。はいはいはい、はい、当然川の中ですので、大雨が降ると川の水は増水しますので、うん、天気予報を確認するのがまず重要です。
はい、天気予報、
はい、それでその場所だけじゃなくて、うん、上流の天気予報も確認をしていただきたいと思ってます。
はい、上流の天気、
はい、というのはですね、その場所が晴れていても上流のところで大雨が降ると水位が一気に上昇するというようなことがありますので、うん、まず、場所、その場所と上流の天気予報をまず確認していただきたいなと思っております。
はい、まずは天気、はい、そして他にもありますか？
はい、で最近ですね、キャンプだけじゃなくて川の中で、うん、泳いだりする方もいらっしゃいますので、あるいはそういう時の場合にですね、ライフジャケットなど準備をしていっていただければとても助かるなというふうに思っております。
はいはい、ライフジャケットの準備、
はいはいはい、そしてですね、まだちょっとあるんですけども、上流にダムなどがある場合もありますので、うんうんうん、そういった場合はですね、看板が立っていることが多いです。
はい、この上流にはダムがあります
と、ありますと、はい、で放流するときは、こういった警報が鳴りますよというような看板があるときもあるんですね。
はい、
だからそういったときは、まずそこの現場、キャンプの方の場所行ったら、うん、なんか看板があるかどうかというのを確認をしていただきたいなというふうに思っています。
なるほど、はいはい、放流の警報に気づかずにいたりすると危険ですよね。
危険ですよね、
はい、ね、はい、ということもあるんですね。はい、はい、
それであとキャンプをする場所なんですけれども、避けていただきたい場所があります。
あ、キャンプに適さない場所、
はいはい、一つはまず低い河原、
うんうん、
これだと雨降ったらすぐ水が来ますので、
あ、そうですね、
避けていただきたいというのが1点と、案外と忘れられがちなのが中洲です。
中洲、
はいはい、中洲って比較的高いところもあるんですけれども、はい、気がついたら渡れなくなってしまう時がある。
確かにそうですよね、はい、なんだって中洲ですもんね。
そうなんですよね、はいはい、で中洲に取り残されたという事故も過去ありましたので、
ありました、ニュースになりましたよ ね、
はい、お亡くなった、かなりの方がお亡くなったというニュースもありましたので、はい、中洲は、避けていただきたいというふうに思っております。
はい、わ、はい、かりました、はい、まあ、こういった水に対する注意、それ以外にも注意しなければいけないことがあるようですね。
あ、そうなんですよ、まあ、今年特になんですけれども、熊のお話をちょっとさせていただきたいと思ったんですけども、
熊の、ね、はい、情報、今年は本当にひんぴんと伝わってきます
よね。今年はですね、特に熊の発生、発見が多くてですね、うん、9月下旬以降特に人身被害が出ているというふうになってますね。
亡くなった方もいらっしゃいますもんね。
確か関川村でですね、お亡くなった方がいるということで、
はい、
新潟県でもですね、熊の出没特別警報を発表しているということになっています。うん、でこの熊がですね、特に河川の中で注意しなきゃいけないことが一つありまして、はい、どうも熊はですね、河川の藪をですね、うん、通り道にしていると。
なるほど、
はい、
川が通り道になっちゃうわけですね。は
い、普段は山に住んでいるんですけども、河原、あ、というか河川を通ってきて平場に出てくる、そういうことも話に聞いていますので、
まあ確かに道路なんかに比べると熊にとっては通りやすいですよね。
通りやすいので、はい、川の藪の方には近づかないでいただきたいなというふうに思っています。
やっぱり河原というよりもその藪を通るんですね。
そうなんですね、
はい、
それでまあうちの事務所の方でもですね、まあ藪をちょっと除草しましてですね、熊のですね、移動範囲狭めたり 早期発見できるように今除草作業もやってます。
はい、はい、ということなんですね、はい、いやクマには本当に十分に注意していただきたいと思います、はいはいはい、山じゃないから大丈夫というわけではない
ですね。そうですね、今はね、
はいはい、あとまあ早川さんの方でこの河原でね、はい、レジャーなど楽しむ方への注意点お願いします。
はい、ぜひ川というのは皆さんの憩いの場なのでぜひ利用していただきたいとは思ってはいるんですけども、お願いがあります。
はい、
はい、これはそれはですねゴミ袋を必ず持参していただきたいと思ってるんですよね。
ゴミ袋、
はい、でゴミはちゃんと持ち帰っていただけるようにお願いしたいと思ってます、
うん、
ゴミ箱とかそういうのは普段ありませんので川の中にありませんので川は川の中に川で遊ぶときはですねぜひゴミの方を持ち帰っていただきたいというふうに思っています。
これは必ず持ち帰ってほしいですよね。
そうなんですよね。ゴミを放置しますとですね大雨降ると洪水で流されて下流や海を汚すことになりますので。
なるほど、はい、海にまで流れていってしまうと、はい、まあ、今問題になっているマイクロプラスチックとか、はい、そういったのの問題にも直結するわけなんですね。
そうなんですよね。ぜひこれはゴミを持ち帰っていただきたいと。でもし可能であればなんですけども、はい、洗い物のものなんかもまあ出るかと思いますので、はい、で洗剤がですねそこで、使ってしまいますと川の中にいろんな生物がいます。
いや、はい、そうですね。
その生物に対しても優しくないので、洗い物が出ましたらそれもですね家まで送ってもらえればというふうに思ってますので。
そうですね、はい、川で洗濯ができたのは昔話の話の時代までですよね。
そうなんですね。
今はやっぱり下水道に一旦流してから処理されて川に流さないといけない、
そういうことなんですよね。
これうっかりね、はい、川で全部やっちゃいそうですけども、はい、気をつけていただきたいです、ね、
気をつけていただきたいというふうに思ってます、はい、
さあそして早川さんにお聞きしたかったのが、はい、川に捨てられるゴミって実はレジャーなどのゴミだけではないみたいですね。
そこがちょっと頭の痛いところなんですけれども、はい、まあ、うちの阿賀野河川事務所というのが阿賀野川とですね早出川を管理をしているんですけども、はい、かなり大量なですねゴミが、それもかなり多くの種類のゴミがですね年間多く発生をしているとか捨てられているんですね、
うん、それはレジャーで発生するようなゴミではないんですね。
ではないんですね。
どんなゴミですか。
ですねコンビニ弁当の箱
は、
あと衣類、
衣類、
はい、
靴、
雑誌、
うん、
あと本当に普通の家庭ゴミといった可燃ゴミが一番件数が多いんですね。
燃やすゴミに出してほしいですね。
もちろんそうなんですよね、うん、なぜなんかよくわかりませんけどもそういった方が中にいらっしゃるといいますし、はい、まだそれだけでは全然なくてですね、まあ、中にはですね家具ですね、
家具、
ベッドもありますしソファーもありますし、あとどこかで切ってどこで切ったのか分かりませんけど生木もありましてコンクリートから、そういった粗大ごみですね。そういった人を、うん、物を捨てる人方がたくさんいらっしゃいます。
もう完全に不法投棄というやつですよ ね、 すよね。
もう個人のレベルではなくてですね、もうひょっとしたら会社のレベルなのかもしれませんけども、そういった方々もいらっしゃいます。あとまあ家庭のゴミなのかもしれませんプランターとか照明器具といった不燃ゴミはありますし、あとまあこれも時代なのかもしれませんけども、冷蔵庫洗濯機みたいなリサイクル料金のかかるもの、
今はリサイクル料金がかかるから、
はい
はい、
そういったものをですね、まあ、ひょっとして引っ越しか何かするタイミングなのかもしれませんが、そういったところを捨てる方もいらっしゃいます。
いや、ありとあらゆるゴミが投棄されているんですね。
そうなんですね、はい、
でどのくらいの量になるわけですか。
件数で言いますと、はい、年間で平均300件を超えまして、多いとして400件近くなります。
まあ、鳴らすと毎日毎日ということになってしまうわけですよね。
はい、そうですね、はい、はい、
でこういったゴミの処理というのはどこからお金が出てるんですか。はい、
ですね、まあ、廃棄した人がご本人が分かれば、
はいはい、
廃棄のした方に連絡を取ります。
当然ですよね、はいはい、
そうです、はい、そこで、処理をお願いすることもあるんですけども、わからない場合のことが結構多くてですね、うんうんうんうん、そういった場合はですね、まあ、うちの事務所の方でですね収集してあと処理場まで、処理に持っていくということになります。
手間もお金もかかるわけですけれども、はい、これってもしかして税金ですか。
そうなんですね。この税金おっしゃった通りこれは税金でして、年間で約300万円近いお金が 使われてまして、これあのおっしゃった国民の皆さんの貴重な税金ですので。
そうですよね、はい、でしかも阿賀野川河川事務所でということになるわけですよね。
そういうことです。
この300万河川というのはいっぱいあって、はい、他にも管理事務所いろいろありますから、はい、これ総計すると相当な金額になりますよね。
かなりの金額になりますし、まあ、国の川だけじゃなくて県の川もありますし、市町村が管理する川もありますので、もう絶対見ていただきたいと思いますね。
やめてほしいですね、はい、でこういったのをまあ防止するためにどんな活動をされてるんですか。
ですね、活動といたしましてはですね、活動といたしましてはですね、ビラを配ったりとか、はいはい、そういった啓蒙活動の方も PR 活動もしておりますし、うん、
あとパトロールなどはいかがでしょうか。
パトロールなどもしてますね、はいはい、ほぼ毎日のようにあの昼夜問わず休日も問わずですね、パトロールの方もやっておりましてですね、排気がないかあるかというのもやっておりますし、まあ、あと場合によってはですね、カメラなども 何台かありますので。
そうですか、
はい、そのカメラで確認をしているところ もあります、はいはい。
まあ、こういったのも不法投棄する人がいなければかからない経費となってくるわけなんですよね、
はい、そうなんですね、はい
はい、いやぜひこの不法投棄やめてほしいですし、はい、もし不法投棄してる人見たという場合は、はい、やはり河川事務所などにご連絡すればよろしいんですか。
はい、河川を管理している河川事務所あるいは県市町村、場合によっては警察の方にですね、
なるほど、
確認をしていただきたいというふうに思っております。
はい、はい、ということで、まあ、本当に不法投棄はやめましょうというお話をしていただきました、はいはいはい。まあ、クリーン作戦なんていうのもね、聞きますけれども、はい、クリーン作戦というのは一体どういう人たちがどういうふうに行っているんでしょうか。
はい、じゃあ代表的なものをちょっと紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、阿賀野川の管内にはですね、阿賀野川をきれいにする会というもの、うん、団体があります。この阿賀野川をきれいにする会というのはですね、阿賀野川の河川敷の清掃などを行うことでですね、地域の、環境衛生の改善と、あと皆さん方の社会道徳の向上を目的として設立されている団体です。うん、まあ、長年にわたってですね、阿賀野川にも多くの河川公園ありますし、その他にも人が集まる河原もあります。この、はい、この辺りはですね、ゴミ拾いの清掃活動を行っていただいておるところでございます。
はいはい、そういった団体もあるということなんですね。いや、まあ、本当にそういう地道な活動というのが川をきれいにする、そういったものにつながっていくわけですね。
はい、はい、そうですね、はい。
さあ、それではおしまいになりましたけれども、早川さんからラジオの前のリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、阿賀野川は非常に水量が豊富で全国市の大河なんですが、とても綺麗な水質を保っている魅力的な河川です。キャンプや釣りなどの憩いの場として利用するほかに、秋葉区民の飲み水にもなっている川です。ぜひ、阿賀野を利用するときはですね、ゴミなど捨てずに大切に利用していただきたいと思います。
はいはい、もう私たちの生活になくてはならない河川のきれいな水ということですからね、そのきれいさを保つために一人一人が自覚していきましょうというお話でした。